ーズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員の蛭田瑞穂さんです。安藤隆さんの4回目です。
4回目のテーマは、前回と同じく中国です。
まあ、中国の、ね、話になると、まあ、今日たまたま新作のウーロン茶の、まあ、初号車があってですね、それで、まあ、好評だったので、どういうことになっていくのか楽しみではあるんですけど、いずれにしても昔とは全く違う、うん、ことになっていて、それは大きいところで言えば、まあ、以前は中国でやってて、それが3年ぐらい前から、まあ、日本で撮影するということになって、その時点で大きく変わってきたわけですよね、うん、そうそう、中国に戻ればいいじゃないかっていうふうに、やっぱり中国の良かったんじゃないとかよく言われるんだけど、僕はまあいつかは中国でちゃんとやるのはいいなと思うけど、今の時期に中国でやるのは難しいんだと、もともとちょっと感じ、ずっと感じてたから、終わりの頃は、うん、なぜなのかっていうと、そういうの政治的な関係とかね、そういうのも実際には結構あって、いろいろ投資も来たりして、こう苦しいところもあるんだけど、そういうのじゃなくて、中国っていうのをゴールが入った時にはまだ自由に入れる国じゃなかった時に、割と走りの感じで撮影の許可が出たっていうんで、みんな喜びさんで入ったという、うん、だから日本人にとってはそんなに、まあ、シルクロードでね、絹街道っていう、うんうん、あれで CM はちょっとやってたけど、あれも割と中国 のシルクロードの方の少しこれ変化の西方の方だったから、普通の中国ってのはあんまり見えてなくて、で遠い国で、一応ロマンの国で、大陸で知らない国だ、近いけど知らない国だっていうところを根本にして、そこでこう作られてるお茶で、お茶とはもともと中国から発祥したものでというような、こう伝説とか、まあイメージとか幻影のようなものを舞台にして作ることができたわけね、うん、だから一種の理想の土地として中国を、うん、あるいは中国の無垢な女の子とかっていう風にして、こうで無垢な人々っていうような感じで、こう無垢な土地とか広い、うん、広くて、うん、いろんな様々な歴史を秘めてるんだけど、何かこう ロマンを秘めた土地とかね、うん、そういうことで作れてきたんだけど、やっぱり距離がどんどん近づいてきて、日常的にいろんなことが起こってくると、そうするとそのようにこう無垢な土地だったりっていうように、一番最初初期設定したイメージとは変わってきてるわけですよ。変わってきてるの分かるから、いろいろ都会にこう舞台を都会に移したりとか、若い普通の中国人の女の子を普通にこう使ってみたりとかして、一種の日常感は作るんだけど、でも根本の初期設定が結局変えられないというか、変わってないですよね。で、その初期設定はもう無理だよ。だから設定を変えなきゃいけないけど、設定変えることがなかなかできないわけね。もう変えようと思ってあれこれやってみるんだけど、かえっていろんな人の評判が、今度のが良くない、前のが良かったとか、そういう感じになって前へと戻したがるのね。で、何かこうみんな良かったみたいな感じのふわっとしたとこへ、感動的みたいなとこへこう通していくっていうか、それは初期設定のせいで、だから一回設定変えなきゃいけないんで、一回こう設定って、まあ、日本で現実 入れて、それで仕事の関係もみんながみんなちゃんと、まあ、書き回して、その上で新しく設定し直すっていう形で中国に行けるんだったら僕はいいと思いますけど、まあだからもともと必然的にこういうなるものだと。しかも以前はあの企業高校だったんですね、ウーロン茶で一緒に、普通のお茶としてのそのマーケティングの中に入ってくるっていう、まあ当然なんだけど、そういう風になってきたので、そういう風になってくるとやっぱりどんどんどんどん世俗的なことになってくるから、そうなってくるとやっぱりむしろ日本の製品として完全に一回作り直した方がやっぱりやりやすいんで、やりやすいんだよね、うん、問題がいろいろ明らかになってくるというか、必要な過程を今思ってますけど、
うん、昔だケイリンって言うんでしたっけ、山が、うん、とんがった山が、
うん、ケイリン、
いかにも中国みたいな風景の、
う
ん、
そうそう、
ああいう最初の頃あんな、ああいう中国でしたよね。
そうだね、まあ田舎が一緒だ、もともと福建省ってそんなにこう、なんていうか、台湾に近いところで、暖かいところで、それほど激変な土地ではないんだよね。ただ、まあ、最初福建省のお茶だったんだけど、それをまあ中国全体を代表するお茶にしようというふうに、切り替えて、うん、そこからはもう福建省にとらわれないで、中国のどこの土地も使えるというふうに、中国イコール、ウーロン茶イコール中国というふうに完全にこう、シフトしちゃったんで、まあ、そういうふうにできたんだけど、ああいう競輪とか、まあ、湿っぽい景色というかね、湿っぽさ、まあ、お茶はやっぱり水気がないと美味しそうじゃないから、基本的な絵柄の根本は湿気なんだよね。それをウェットっていうところで根本があって、ウェットを作っていくためにこう、ウェットなコピーだったり、そのウェットな感情っていうものを刺激してったりっていうふうにこうやってったんですね。
僕も2回中国のウーロン茶の撮影で中国2回行きましたけどね、安藤さんと一緒に。1回目行った時の北京と2回目の北京と全然違いましたよね。わずか数年の間にすごく変わってるなと思って。
そうね、一番激動の時代だよね。僕最初行ったのは87年ぐらいだと思うんですけど、その時にはまだね、日中関係で中国はまだまだというか、そんな大国というよりも、まあ、いろいろ革命とかあったりして、その形をまだ残してるっていう感じだったのと、ものすごい発展の仕方だもんね、ものすごい発展の仕方で、もう行くたびに、あっという間に日本を追い越せるなっていう感じがね。上海なんか、最初行った時、夜店とかがいっぱいあって、僕行った時に、悲しいほど好きだなと思ったんだよね。俺はなんかちっちゃなホテルに泊められたせいもあって、そのホテルも好きだったんだけど、なんか、その、福建省茶葉文コンスっていう、まあ、中国のお茶の会社が、経営してた上海のホテルで、ちっちゃなホテルで、そこに泊まって、で、ちっちゃなベランダに出たら、その通りにいろんな営業店とかあって、なんか夏だったから、いろんな熱気だとか、湿気だとか、人の話し声とか、そういうのが伝わって、すごい直に2階だったから、すごい、すぐそこでやってて、ものすごい感動したの。来たと思って、やっぱり中国は僕らの時代はやっぱりまあちょうど政治的なね、季節60年安保とか70年安保とかの時代だから、中国はやっぱり一種の夢の国で、お前らより先に来たぞとか思ったの。飛行機からこう上海が見えた時に涙した。うわ、来た来たと思って。
それ年間に書いてましたね。
すごい感動した。多分その時の感動はずっと続ける原動力だったんだと思う。だから、 この仕事は長くなるっていうふうに絶対なくするって思ったもん。こんなに感動する感じ、ただ走ってここまで走ってるだけで感動するんだよね。いろんなこうほらものすごいこうちっちゃなトラックに牧草みたいなものをその3倍ぐらい積んで揺れながら走ってるちっちゃな車だったりだとか、で牛もいて、いろんなものがこうスピードの違う時代の違うものが混在してこう、みんなセンターラインを走るもんだから誰も譲らないからこれ面白いんだけど、そういうことの経験すごい素晴らしいなと思って。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。